我々は夢を見たのだが、それを解き明かしてくれる人がいない、と二人は答えた。ヨセフは、解き明かしは神がなさることではありませんか。どうか私に話してみてください、と言った。今お読みした聖書の箇所に登場するヨセフという人は、神様のご計画によって大変な苦しみを味わった人でした。父親から特別に愛されていた彼は、兄たちの嫉妬と恨みを買い、ついに兄たちに騙され、深い穴の中に閉じ込められてしまいました。たまたま通りがかった奴隷商人に見つけられたものの、彼はとうとう奴隷としてエジプトに売り飛ばされてしまったのです。さらに、奴隷に売られた家においても、その家の人から誤解を受け、ついには牢獄に投げ込まれてしまいます。しかし、そんな中でヨセフは決して腐らず、現実をしっかりと受け止めて前向きに生きていました。やがてそういう彼の様子を見ていた監視長に信頼されるようになり、ヨセフは牢獄に入れられた二人の高官たちのお世話をすることになったのです。この二人の高官たちがある日不思議な夢を見ました。そしてその夢の意味が分からず塞ぎ込んでいた時に、ヨセフはこう言ったのです。解き明かしは神がなさることではありませんか。つまり、人生と世界を解き明かすことは人間にはできません。それは神様がなさることですと、この時ヨセフは自らの信仰を大胆に告白したのでした。その上で、その夢の意味を解き明かし、給仕役の長には、あなたは三日目には元の職に復帰するでしょう、と伝えたのです。そして、その後でこう付け加えました。ついては、あなたがそのように幸せになった時には、どうか私のことを思い出してくださいと。そして、三日後に、ヨセフの解き明かし通りの結果になったのでした。ヨセフは、給仕役の取りなしに期待し、待ち続けました。しかし、それは、あえなく、裏切られてしまったのです。ヨセフはさらに、二年もの月日を、牢獄の中で過ごすことになります。おそらくヨセフはその間一生懸命祈ったことでしょう。せっかくチャンスが到来したと思ったのに、なぜですか。こんなことなら最初から思わせぶりなことはなさらないでください、と神様に食ってかかったのかもしれません。しかしそれでもヨセフは最終的には自分の人生を投げ出すことがなかったのです。なぜでしょうか。それは神様との祈りの格闘の中で、自分の人生は神様の御手の中にあり、神様が最善のことをしてくださる、やがて神様が全てを解き明かしてくださるに違いないという信仰へと導かれたからではないかと思います。マティ・ステパネク君という11歳の少年が書いたハートソングという詩集があります。 CNN、ニューヨーク・タイムズなど全米のあらゆるメディアが絶賛し、シリーズで200万部を突破する大ベストセラーになりました。マティ君は生まれながら筋ジストロフィーの障害を抱え、3歳の時から詩を書き始め、13歳で天に召されました。マティ君の詩にはまるで友人の一人であるかのようによく神様が登場します。今日は彼が6歳の時に書いた祈りのテストパート2という詩を紹介したいと思います。神様、ママに聞きました。マージンのお腹の中にいた赤ちゃんが昨日の夜亡くなったと。僕は驚いて怒りを感じました。神様、僕は祈りました。毎晩祈りました。毎日祈りました。みんなで祈りました。可愛い赤ちゃんが生きられるようにと。亡くなったと ママから聞いて、僕は言いました。お祈りは通じなかった。神様は耳を傾けてくれなかった。赤ちゃんに奇跡を起こせなかったと。ママは答えました。神様はいつも私たちのお祈りに耳を傾けているけれど、望み通りにならないこともある。そういう時もあるの。それに祈りと望みは違う。その赤ちゃんは小さな天使になって天国に導かれたのなら、それも奇跡なのと。毎日たくさんの奇跡が起こっているんだね。望みや願いと違うから僕たちは気づかないけれど、神様はいつも僕たちに奇跡を届けてくれる。すべての祈りに耳を傾けてくれる。そのことを感謝します。赤ちゃんのことはとても悲しいけれど、神様に怒ったりはしません。こういう詩です。このマティ君の詩はヨセフ物語を理解する上でとても大きな助けになるのではないかと私は思います。牢獄の中でヨセフはどれほど神様の前で多くの涙を流し祈ったことでしょう。特に最後の2年間は涙の日々だったと思います。けれどもそれにもかかわらずヨセフはくじけなかった。このマティ君のように望みや願いと違うから僕たちは気づかないけれど、神様はいつも僕たちに奇跡を届けてくれる。すべての祈りに耳を傾けてくれる。そのことを感謝します。今はまだそのことの意味を理解できないけれど、きっと神様は解き明かしてくださるに違いない。この信仰がヨセフを支え続けたのだと思います。やがてこの給仕役はヨセフを思い出し、ヨセフはついに王様の前に立つことになります。そればかりか、このことが一つのきっかけとなり、彼は総理大臣に抜擢され、本来激しい飢饉によって滅んでいたであろうエジプトとユダヤ民族を救うことになったのです。私たちも与えられそうで与えられない、神様どうしてですかと叫びたくなるようなことをしばしば経験します。しかし神様は私たちの必要をすべてご存知です。何よりも私たちの救いのために御子を十字架に送ってくださいました。それほどまでに私たちのことを愛し抜いてくださった神様が、みすみす私たちのことを捨ておくはずがありません。私たちが今受けている不当な苦しみをより大きな祝福のために用い、必ず万事を益としてくださいます。今は全く見通しがつかず、その意味がよくわからないのかもしれません。しかし私たちもヨセフのように、またあのマティ君のように祈りつつ、希望を持って神様の時を静かに待ちたいと思います。